皆さん儲かってまっか。新刊ラジオ第102回11月13日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏や。とまあですね、こう、うさんくさい関西弁の挨拶から始めてみました今回の新刊ラジオ、いかがでしょうか。ちなみにね、僕は埼玉で生まれて育ったのでね、関西弁がちっともわからないわけでございますよ。なのでね、インターネット上にレッツ関西弁という標準語を関西弁に変換してくれるソフトがありまして、これで変換してみました。それにしてもね、こんにちはがね、もうかってまっかーに変換されてしまうっていうのがね、やっぱりなんかこう、関西ってのは商売の街なんだなと思います。ちなみにね、ソフトを使って関西弁に変換したわけなので、関西弁間違ってるよっていうツッコミはね、受け付けておりません。でもね、正しい関西弁を教えてくれるとちょっと嬉しいなと思っております。で、大阪、まあ関西の中でも特に大阪が、一番有名だと思うんですけれども、そんなこと言って怒られるのかな。この大阪ね、たこ焼き、お好み焼き、カニ道楽など、やっぱ食べ物が充実している食い倒れの街なんですけれども、関西の商売というと、やっぱりこう、値切ろうとするという。こういったところが有名だと聞いています。なんかむしろね、逆に値切らないと失礼ぐらいに聞くんですけれども、さらにですね、阪神タイガース、みんな大好きなんですよね、関西の人。で、その阪神タイガースが優勝した時に、こう、ものすごく盛り上がって道頓堀にドポンドポン飛び込む人、そしてそれに便乗した激安セールとですね、まあ関西の人々はですね、やっぱり商売上手なんだなと思います。というわけでですね、今回は、関西の人から企業経営の極意を学んでしまおうというお話です。ね、これやっぱり関西の人ね、ただ勢いがあるだけではなく、関西人ならではの発想力で効果的な商売の方法を生み出しています。さて、今回は一体どんな商法が出てくるのか結構楽しみなんですけども、ではでは早速本の紹介に参りましょう。大阪に一人旅にやってきた私は、住み慣れた東京との違いに目を点にしていた。
あー、そこのあんちゃん、こっち来ておくんなはれ。
いかにも関西らしい勢いのあるおばちゃんが私を呼び止めた。
どうやこのカバン、なんぼやと思う？300円やで、日本一安いで。
日本一って大げさな。
そやな、今ならさらに20円負けたるわ。どうや。
いや別にカバンなんて今必要ないしな。
ほなしゃあないな、この割引券もつけたるから。
おばちゃんの勢いに押され、結局そのカバンを買ってしまった。はい、というわけで今回は旅番組風に始めてみました。ね、こういう光景本当に関西であるのかなと思うんですけども、どうもあるらしいんです。今回の例ではですね、二つの商法が利用されています。一つ目は、はったり商法。安さ日本一、品揃え日本一などですね、何かにつけて日本一と主張するのが関西人のやり口だそうです。もちろんですね、はったり商法というぐらいですから、必ずしもその日本一というフレーズが真実ではないということもあります。でもですね、日本一とつくだけでね、なんかお得な気分がしてしまうのがやっぱり人間の差が。もしね、お客さんにね、日本一じゃないじゃないとね、クレームをつけられたら多分こう言い返すと思います。
私はうちの商品が日本一やと思ってます。
はい、潔い。ね、日本一と言い切れるということは、それだけうちの商品に自信があるんだっていうことですからね、お客さんも悪い気はしないと思います。まあ、そこはですね、冗談の飛び交う関西だからこそ許されるネタだと思いますね。そしてもう一つの商法。こちらはですね、おまけ商法。皆さんもですね、おまけ付きのお菓子をコンビニなんかでよく見かけると思いますけども、で、おまけというのはですね、商売繁盛のために重要なアイテムなんです。この例ではですね、商品を買う代わりに割引券をつけています。割引券とかね、金券というのは一番スタンダードなおまけだそうです。割引券があればまた買いに来ようという気が起きるので、リピーターを増やすにはもってこいの商法ですね。例えばですね、江崎グリコが販売したチョコエッグ、こちらのおまけは海洋堂というフィギュア制作で有名な会社が作ってるんですけども、このね、チョコエッグのおまけなんかは希少価値のあるもんだったら数万円で取引されるほどの人気っぷりでした。ね、おまけ欲しさに商品を箱買いする大人も結構多かったので、まあ今やですね、このおまけ商法というのは日本経済に多大な影響を及ぼしているムーブメントの一つなんです。昔ね、新刊ラジオでもおまけ商法についてのお話をしたんですけれども、だいぶ前だったからみんな忘れちゃったかなと思うんで、また言っておきましょう。ね、このおまけ商法かなり有効です。で、それにしてもですね、やっぱり関西のおばちゃんのパワーはすごいなぁと思うと思います。ね、僕もたまに思うしね、よくテレビとかでね、関西やってるとね、やっぱ、関西人でいいなぁと思うんですけども、こういったパワーがですね、ビジネスに有効活用されたら、日本の経済はより活性化するんじゃないでしょうか。 というわけで改めて本の紹介です。今回紹介する本はソフトバンクパブリッシングより出ております中森裕斗著関西商魂という本です。商売魂と書いて商魂で関西商魂なんですけども、じゃあですね、本の紹介代わりにもう一つ、関西ならではの商法を紹介していきたいと思います。ではどうぞ。また次に立ち入った洋品店ではまたもや風変わりな店主が私を待ち構えていた。
はい、そこのお兄はん、そこの上品ちゃんと畳んでもらわな困るんやけどな。
東京ならちゃんと畳まなくても文句なんて言われないのに、と思いつつ、これ以上ガミガミ言われないようにきちんと畳む。そしてウィンドウショッピング気分で店内を徘徊していると、
なんやあんた、買わへんのやったら他行って、お客さんの邪魔になるから。
ずいぶん客に厳しい親父だな。しかし他の客も遠慮なく怒鳴られているのに、なぜか客足が途絶えることはない。すると出入り口付近でこんな張り紙を見つけた。
商品は必ず畳んで返すこと、私物の持ち込み禁止、携帯禁止、レジは1日1回、アベックを断り、子供連れ禁止。これが守れない客は即刻退場してもらう。
そういえばここにいる客はみんなマナーがいい。それどころか頑固親父の説教をありがたがって聞いている人もいるようだ。これはこれで立派な商法として成り立っているのだろうか。はい、もちろんその通りですね。自分の利益にならないことをしても仕方ないですからね。この例で使われているのは喧嘩商法というものです。ポイントはですね、商品の安さ。たとえ店主が厳しくても全品9割引きともなれば客は寄りつくもんです。とはいえですね、そんなに安くしたら店は潰れないのかというね、疑問に思う方もいるでしょう。そこはですね、逆に考えてみましょう。行儀の良い客が増えるからこそ安くできるんです。なぜかというと、客が自分で商品を畳むから人件費はかからない。また怖い店主がいるので万引きする客は皆無、よって商品ロスもない。さらにはですね、グズグズして商品を買わない客は怒鳴られるので店の回転率も上がる、というふうにですね、非常によくできたシステムのもと経営が行われているんです。またですね、こういったタイプの店はアメとムチをうまく使い分けます。マナーの良い客にはキャッシュバックを行うという協力金のサービスもあります。そういうふうにしてですね、リピート客を増やして、さらには利益を増やしているんです。というわけでこの本、関西商魂ですが、他にもですね、たくさんの面白くためになる商法が紹介されています。でイラストも豊富で読みやすいし、何よりですね、作者の中森さんは実際に関西の大手企業で働いていた経験を持つ関西ビジネスのエキスパートです。この本の帯にもですね、ごっつええビジネスのやり方を教えたるとね、書いてありますので、この本を読んであなたのビジネスの中に関西人の魂を取り入れてみてはいかがでしょうか。関西商魂中森裕斗著ソフトバンクパブリッシングより定価1575円で発売中です。はい、というわけで新刊ラジオエンディングとなってしまいました。そういえばですね、関西の人、商売上手以外の特徴を思い出しました。ですね、関西人はね、気が短くてせっかち。これね、よく聞くと思うんですけども、なんとですね、歩く速度が世界一だそうです。つまりですね、せっかちさもこう、世界一を誇るというわけですな。まあですね、僕が覚えてる面白いエピソードにはですね、こんなものがあります。信号の話。普通なら、青は進め、黄色で注意、赤で止まれ、だと思うんですけども、関西の人が言うところには、青は進め、黄色も進め、赤でようやく注意だそうです。ね、まあ、この話だけ聞いてもね、関西の方のせっかちさが伝わってきます。実はですね、こんな関西人の性質を生かした商法も、この本の中で紹介されています。その名も自動化商法。というわけでですね、関西を中心にチェーンを展開しているくら寿司は画期的なシステムを導入しています。皆さんですね、回転寿司で何周も回ったお寿司、とても食べる気になれませんよね。そこでこのくら寿司が導入したのが、なんとバーコード。お皿の裏にバーコードを貼り付け、一定時間以上を経過したものを自動廃棄してしまうというシステムです。まあ、そういう仕組みなのでね、お客さんの食べる気を萎えさせることなく収入をアップできるわけなんですね。皆さんもですね、こちら関西商法を読んで自分なりの商売法を考えてみてはいかがでしょうか。 では、最後に関西弁にもう一度チャレンジ。ほなら新刊ラジオお別れとなってしもたんや。また次回お会いいたひまひょ。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏やったちゅうわけや。ほなさいなら。
絶対間違ってる、絶対この喧嘩間違ってるよ関西弁。すげえ怒られそう。